一般質問。原稿は質問者本人が執筆したものですので、あらかじめご了承ください。市民の願いを実らせるために。一般質問の詳細はホームページでご覧いただけます。一般質問1。子どもの貧困対策について。鈴木智之。質問1。本市の子どもの貧困の実情は。答え。内閣府が公表した令和3年子どもの生活状況調査の分析報告書では、全国的には収入の低い世帯ほど世帯収入が減ったと回答した割合が高いことが報告されている。本市は4年1月末現在で、小中学校就学援助費の受給率が 14.3% となることから、約7人に1人が貧困状況にあると考える。質問2。子どもの貧困世帯に関する本市の課題をどう考えるか。答え。経済状況が子どもの生活や学習、体験の機会に影響を与えていることが課題と捉えている。質問3。本市の子どもの貧困対策推進計画に基づく具体的な取り組みは。答え。教育の支援として、ひとり親家庭等学習支援事業、小中学校就学援助事業等の実施、生活の支援として、子育て世帯包括支援推進事業、ひとり親家庭等日常生活支援事業、児童センターでの体験事業等の実施、保護者の就労支援として母子家庭等自立支援事業、子育て求職者の就職支援事業等の実施、経済的な支援として児童扶養手当支給事業、一人親家庭等医療費支給事業等を実施している。質問4。内閣府の調査報告書では、生活保護に代表される救済策を利用していない世帯が相当数に上ることと、その多くが自分は制度の対象外だと考えていることが明らかとなり、本市のデータからも全国調査とほぼ同じ傾向である。支援制度の補足率を上げ、子どもの貧困対策につなげる必要がある。支援制度の利用促進についての考えは。答え。子どもの貧困にかかる支援制度の利用促進は重要であると考える。さまざまな機会を捉え、必要な支援につなげられるよう努める。一般質問2。今後の市庁舎について、藤野昇。質問1。市庁舎についての個別施設計画は、将来的なことも含め、市民の関心は高く、重要な内容である。わかりやすく、議会及び市民に公開すべきであると考えるが。答え。今後、市民がわかりやすいように整理できた段階で公開していく。質問2。一般的に鉄筋コンクリート造の建造物の寿命は50年前後と言われているが、市庁舎、構造物の耐用年数は。答え。財務省の減価償却試算によると、市庁舎の耐用年数は50年と示されているが、個別施設計画では、長寿命化を図ることにより、 80年としている。質問3。庁舎耐震診断の結果から、庁舎本館及び新館について、震度6から7程度では倒壊または崩壊する危険性はないか。答え。震度6から7の地震に対して、損傷しても倒壊または崩壊はないと考える。質問4。市庁舎の耐用年数から算出したライフサイクルコストは。中、ライフサイクルコストとは、建物の計画、設計、施工からその建物の維持管理、最終的な解体、廃棄までに要する費用の総額。中、終わり。答え。今後30年間のライフサイクルコストは、概算で33億円程度と見込んでいる。質問5。大規模災害時の BCP、事業継続計画を考えると、リスクマネジメントから行政機能を分散する必要があると考えるが。答え。市民サービスが低下しないよう、サテライトオフィス等、分散可能な業務を研究する。質問6。新庁舎整備基本計画の策定については、20年後の令和24年を目安に検討し、建て替えの方向性が出た場合、約30年後になるとのことであるが、今後30年間、行政機能等を安全に運営できるのか。答え。建物を適切に管理することにより、今後30年間、市庁舎の行政機能等を維持していけると考える。一般質問3。通学路の安全対策について。宮坂博之。質問1。通学路における国の合同点検結果の危険箇所として報告した32箇所について、今年度中に完了した対策の主な内容は。答え。消えかかった白線や文字などの路面表示、学童注意などの注意看板の設置を実施した。質問2。通学路の見直しについて、市の統一基準を作成する考えは。答え。学校により児童数や交通状況が大きく異なることから、市の統一基準を設定する予定はない。各学校や地域の実態に応じて、子どもの安全を第一に考え取り組んでいく。質問3。立証指導にあたる交通指導員について、現在は5名の欠員が出ている状況であると理解しているが、そうした状況も踏まえた上で、交通指導員の配置はどのように決定しているのか。答え。交通指導員の配置の決定方法については、小学校からの要望に基づき配置している。なお、要望箇所すべてに交通指導員を配置することはできないため、市職員が児童の通学時間帯に現地調査を行い、信号機や歩道等の有無、視認性の良し悪し、交通量、交通事故の可能性となる様々な要因等を総合的に勘案して配置場所を決定している。質問4。坂戸市の将来を担う子どもたちは宝である、と市長は繰り返し発言している。 このような方針を掲げている本市において、通学路での事故は起こすわけにはいかないと考えるが、通学路の交通安全対策に対する市長の思いは、答え、子どもは本市の宝である。通学路の安全対策は、子どもたちの命に関わる非常に重要な事業である。施政方針でも述べたが、通学路の安全対策について全力で取り組んでいく。一般質問4。健康なまちづくりについて。野沢聖子。質問1。坂戸市健康なまちづくり計画の中間年次改定版では、どのような見直しを行ったのか。答え、健康増進計画、食育推進計画のほかに、歯科口腔保健推進計画を加え、歯の健康づくりに関する取り組みを位置づけた。質問2。市民ボランティアとの共同の取り組みについては、答え、元気にしたいや、食生活改善推進員協議会との共同により、各種事業を展開している。質問3、予算は胎児や子どもを含むすべての人に必要な栄養素であるため、子育て家庭の食育に、予算摂取を広げる考えは、答え、子どもの望ましい食習慣の確立のためには、家庭における食育が重要であり、予算摂取の啓発も効果的な方法と考える。質問4、市民の予算摂取を広げるため、予算たっぷり弁当の開発や養蚕ソングの作成など、女子栄養大学との連携を強化し、接種を推進することについては。答え、養蚕接種の促進のため、女子栄養大学と連携を強化し、今後も新しい視点や発想で市民の意識啓発を推進していく。質問5。養蚕摂取が市民全体の取り組みに広がるよう推進する考えは、答え、養蚕プロジェクトは先進的な取り組みとして他団体からの視察も多く、市としても重要な事業と認識している。今後は市民全体の取り組みとして広がるよう、健康なまちづくり計画への明記について検討する。質問6、仮称坂戸市健康なまちづくり条例を制定し、市民と一体となって健康なまちづくりを推進すべきと考えるが、答え、条例の制定により本市の健康づくりを推進することは重要と考えるため、先進事例などを調査・研究していく。一般質問5。入間川流域緊急治水対策プロジェクト、友田正明。質問1。遊水地内に河川の水が流入し、農作物に被害を受けた場合、国の保障はあるか。答え、国の農作物被害に対する補償事例は確認できていない。河川管理者による補償の要否を検討しているとのことである。質問2、遊水地内の土地について、地域権補償を行うとのことだが、地主から土地を借りて耕作している方への国の保障はあるか。中、地域権とは、他人の所有する土地を 自分の土地の利便性を高めるために利用できる権利。土地所有者が現在の土地利用を行いながら、さらに河川管理者が遊水地として使用する権利を設定すること。河川管理者が地域権を確保する際は、保障が行われる。中終わり。答え。遊水地の地域権設定に伴う制限は、耕作を継続する権利を制限するものではないため、農地として使用する権利者である耕作者に対する分配請求権はないものと考えられ、保証事例は確認できていない。質問3。農地保全の観点から、遊水地に対する農業振興の立場からの見解については。答え。引き続き農業者の立場に立った保障ができないか、担当部局と連携しながら国と調整を図っている。国も保障の問題を含め、流入水の勢いを抑える原生地の設置など、農業に極力支障を来さないよう対策を検討しているとのことである。質問4。仮称、オッペ川遊水地整備にあたり、農家の方々が反対団体を設立したとの報道があったが、本市の見解については。答え、市民の生命や財産を守る使命があることから、引き続き事業の推進に向けて反対者の意向も踏まえ、国とも連携を図っていきたい。質問5。過去の洪水では、大谷川雨水幹線が溢水し、浸水被害が発生した。仮称、オッペ川遊水地の整備の中で、大谷川雨水幹線への対策はどのように取り組むのか。答え。具体的な対策について、管理者である坂戸・鶴ヶ島下水道組合とも調整を図って対応していくと聞いている。一般質問6。障害者に優しい街づくりについて。新井文雄。質問1。障害のある人のさまざまな問題を解決するため、坂戸市障害者計画等が5年度までの計画で進められている。新型コロナウイルス感染症の拡大が長期にわたり障害者を取り巻く環境は、新しい生活様式の下で厳しさが増すばかりであるが、市のこれまでの障害者施策については、答え、坂戸市障害者計画等では、福祉サービスの充実、保健医療の充実、社会参加への支援、就労への支援、療育・教育の充実、権利擁護、障害者等相談支援センターを設置するなど、施策を推進してきた。質問2。障害者等相談支援事業の支援内容は。答え。個々の状態に合わせた適切なサービス調整や、社会生活力を高めるための助言等を行うことにより、安心して地域生活を営めるよう支援している。質問3。坂戸市障害者就労支援センターの支援内容は。答え。地域で生活する障害者の自立と社会参画を目指して、就職相談から職場定着に至るまでの総合的な支援や、安心して働き続けられる環境を整備する支援を行っている。質問4。 バリアフリー法が一部改正されたが、学校施設の現状は。答え。小中学校18校中、玄関等のスロープ設置が12校、階段への手すり設置が17校、車椅子対応トイレの設置が12校、階段昇降機等を整備している学校が7校となっている。質問5。現在の坂戸市障害者計画等の期間における学校施設のバリアフリー化の取り組みは。答え。計画に位置づけている目標として、バリアフリーを考慮したトイレ改修工事の実施数を挙げており、トイレ改修工事に合わせ整備を進めている。一般質問7。指定管理者制度について。古内秀信。質問1。創意工夫でより良い成果を上げられるよう、指定管理者となった団体へインセンティブを付与することが重要と考えるが。答え。公の施設の設置目的を効果的に達成するためには、市民ニーズに沿った質の高いサービスを提供することが重要である。そのため指定管理者には高いモチベーションで管理運営を担ってもらう必要があり、現行の利用料金制に加え新たなインセンティブを付与することは重要であると考えることから、今後調査研究をしていきたい。質問2。多くの施設で老朽化が進み、不具合箇所も頻発していると考えるが、日常管理している指定管理者の視点で改修計画などを提案してもらえば効果的ではないか。答え。日々確認される施設の状況や設備の不具合等については、定例打ち合わせやモニタリング等で情報を共有している。さらに通常維持管理を行う中で優先順位等も踏まえた改修計画を提案してもらうことは意義深いものと考えるため、検討していきたい。質問3。指定管理者制度の効果的な運用を図りつつ、さらに公民の連携を拡大し、効果的・効率的な施設運営等を行う必要があると考えるが。答え。市と指定管理者は日々のコミュニケーションにより情報や課題を共有し、お互いを理解することが施設の設置目的を効果的に達成するための条件であり、不測の事態への臨機応変な対応にもつながるものと考える。さらに民間活力導入の機運が高まり、公民連携が多くの分野で必須とされる現在、一層の連携拡大に向けて研究し取り組んでいきたい。一般質問8。コロナ後の市民生活について。武井誠。質問1。新型コロナワクチンは、仮に国が費用を負担しなくても市の負担で接種を続けるのか。答え。当該感染症の位置づけが変わるということになるため、国の動向を注視していく。質問2。生活困窮者の今後の状況は。答え。相談件数は高止まりの傾向が続いている。コロナ禍収束までは、生活困窮者数は高い水準で推移するものと考えている。質 問3。国からの支援策が切れた際、市として財政支出する考えは。答え。国の動向や市の財政状況を総合的に勘案しながら、必要に応じて支援策を検討していく。質問4。孤独・孤立の問題は。答え。市民意識調査で近所の住民と交流を全くまたはあまりしていない方が合わせて4割であった。質問5。大切な交流の場である公共施設の休館・開館の基準は。答え。基準を設けることは難しいが、対策本部会議で状況等を総合的に勘案して判断していく。道路交通政策について。質問1。坂戸西スマートインターチェンジ周辺の産業団地内で建設中の施設は。答え。地上4階建て総延べ床面積約92,600平方メートルの物流施設と発表されている。質問2。坂戸西インターチェンジ入り口交差点等への右向き矢印信号機の設置は。答え。警察署は現時点では設置しない方針である。交通量増加の場合は再度設置の可否について検討するとのことである。質問3。横断歩道の設置については。答え。要望があった場合は警察署等と協議の上、市から警察署を通じ県警本部に要望をしていく。一般質問9。ゴミ処理について。柴田文子。質問1。本市のゴミ処理の現状は。答え。平成16年度から分別区分の大幅な見直しを行い、11種15分別を開始するとともに指定収集袋を導入した。また平成26年1月から使用済み小型家電の分別収集を開始し、12種16分別による分別区分に変更した。さらに令和3年12月からはリチウムイオン電池等及び充電式小型家電等の分別収集を開始したところである。ゴミ資源物の総排出量では平成15年度は36,485トンだったが、近年は28,000トン前後で推移している。質問2。ゴミ処理施設の現状は。答え。現在3つの施設が稼働している。いずれの施設も市民生活に直結した欠くことのできない重要な施設であるが、施設の老朽化もあり、西清掃センターゴミ焼却施設については平成28年度に基幹的設備改良工事が完了し、おおむね15年間の焼却施設の長寿命化を図ったところである。質問3。今後のゴミ処理施設の考え方は。答え。西清掃センターゴミ焼却処理施設については基幹的設備改良工事が完了したことにより、処理施設としての機能回復と長寿命化を図ることができたため、引き続き安定的かつ 円滑な可燃ごみの処理を行っていく。また、東清掃センター及びさつきクリーンセンターについては、設備の老朽化が進んでいるが、定期的な設備点検を実施していくことで、適正に維持管理を実施し、安定的な運転管理を行っていく。質問4。坂戸ごみ分別アプリに外国語版を導入する考えは？答え。今後、外国語版ごみ分別アプリの導入について検討していく。一般質問10。本市の学区審議会のあり方について。平瀬俊久。質問1。学区審議会の委員の選定方法は？答え。条例により各地区の区長会長5名、小中学校の校長会から各1名、PTA 連合会から2名、教育に関する有識者1名、公募の市民2名からなる。質問2。審議会の開催頻度は？答え。年4回程度だが、委員の変更や新型コロナウイルス感染症の状況により変わってくる。質問3。コロナ禍の影響により書面審議とされた審議の内容は？答え。2年度は坂戸市立城山小中学校の通学区域についての答申案、3年度は大和田東和田の通学区域についての答申案が書面審議となった。質問4。審議会の答申後の進め方は？答え。学区変更等がある場合、地元の意向も確認の上、教育委員会会議に諮り結論を出している。質問5。特任校生の導入検討を審議会で審議したのはなぜか？答え。城山学園の学区に変更はないが、学区外から指定校変更による通学が発生するためである。質問6。指定校変更申請に関し、上岸寺は申請理由の記載が不要で、東和田は申請理由が必要とされたが、その違いは何か？答え。上岸寺を特例区域に指定しているためである。質問7。現在、上岸寺のみが特例区域だが、その決め方は？答え。審議会で検討を行い、その答申や地元の意向も踏まえ、教育委員会会議で指定した。質問8。審議にあたり、上岸寺のみ地域へアンケートを行い、東和田では行わなかったのはなぜか？答え。審議会の意向である。質問9。城山学園の特任校歌は、審議会答申前に住民の意向を確認すべきだったのではないか？答え。地元の意向をもとに決定するプロセスをとっている。以上で一般質問を終わります。